え、さて今日はバイオリニストの小島亮さんをスタジオにお迎えしました。今日よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
もう超多忙な中ありがとうございます。まあ、
もう今年で4回目5回目かな、日本に帰ってくるのは。
はい、そうなんですね。
フランスと行ったり来たりしてます。
そうよ、フランスと日本ね、行ったり来たりしながら。
だいたいフランスが4分の3、日本が4分の1っていうぐらいの滞在期間ですけど。
そうなんですか。フランスといえばもう話が一気に飛んじゃいますけど、2023年にフランス国立オーベルニュローヌアルプ管弦楽団のコンサートマスターに。
なんて長い楽団名でしょうかね。
今は私もなんか噛みそうで一生懸命
よく言ってくださいました。
だいぶ練習しました。
フランスのオーケストラでコンサートマスター、まあ、後ほど説明しようと思いますけれども、はい、まあ、オーケストラで、まあ、リーダー的なポジションなんですけれどもね、これになれたらいいなってことはもう10年前に留学した当初から思ってまして、まあ、それでいろいろフリーランスでいろいろ活動してたので後回しになってたんですけれども、はい、もうちょっとあのオーケストラに入ることができまして、今はそちらでの活動が中心です。
わー、じゃあ一つ夢を叶えたっていう感じ。
そうですね、前紆余曲折ありつつ、右も左も分からない状態で、フランス語も片言の状態で10年前にわたって、まあ、思い描いてた形に一回ね、一旦慣れたのかなと。
素晴らしい、はい、ね、小島さんは尾道市民でもいらっしゃいます。
そうです、住民は尾道です。
住民尾道だそうです。でもなんかSNS とか見たらもう地球2周半ぐらいしてるみたいな。
そうですね、
すごいですね。
もう今自分がどこにいるんだか分かんないって、もうこの前なんかね、東京のホテルに泊まっててカードキーで開けるじゃないですか、その前ワシントンにいたんですよ。ワシントンで地下鉄に乗るために買ったカードを間違えてね、ピッてやってましてね、もう開かないじゃないかって、もうポケットの中とかぐしゃぐしゃなんですよ、韓国の切符とか。
すごいですね。で今このコンマスをしてらっしゃるこのオーケストラですけども、まあ、こちらいろんなこうフランスだけじゃなくていろんなところで演奏
されることあるんですか？そうですね、割とその海外ツアーとかも盛んにやってる楽団で、アメリカにこの前春3週間、はい、去年は韓国に行って、はい、日本も一昨年行きましたし、はい、割といろんなところに、まあ、フランス国内もね、はい、バスに乗って結構何時間もかけて行ったりとか、はい、フランス中駆け回ってやってます。
そうですか。以前はパリに
住んでらっしゃった。そうです、8年近くパリで最初は学生として、その後フリーランスのバイオリニストとして、はい、まあ、小編成のアンサンブルとかやってたんですけれども、はい、それを経て今クレルモンフェランっていうね、皆さんあまり馴染みのない街だと思うんですけど、はい、フランスの五角形の形ありますよね、
はい、
のど真ん中にあるんですね、で皆さんがご存知のものでいうとボルビックのミネラルウォーターってやつ、はい、あれの産地になってます。
あ、そうなんですか、はい、じゃ自然豊かなところ。
そうなんです、火山由来 の地形になってまして、すごいアップダウン激しいんですけど、美しい山の風景があって、まあ、日本でいうと長野みたいなところですかね。
いいですね。
まあ、もうずっと都会でパリっていうところでやってて、ただ私ももともとは広島出身で、まあ、地方の人間なので、まあ世話しないったら世話しないですよ、パリは。地下鉄も人は多いし、まあ治安の問題もあれば、まあ慣れたら大丈夫なんですけどね、でもまあだんだんこう いろんなとこにパリから電車に乗ってスーツケース引きずって行ったり来たりっていうのが、まあ、ちょっとくたびれたっていうのもあって、今はすごく落ち着いたところで仕事ができてます。
あ、じゃあもう全然パリの生活とはまた違う感じですね。
そうですね、やっぱり自然豊かなところでのんびりやってるっていうのが、やっぱりその音楽にもいい影響を及ぼすというか、
確かに、
まあ、余裕がないとできないですからね。
は
い、毎日地下鉄に乗って2時間通勤して弾くのとはね違うんですよ。
やっぱりそうでしょうね、でそのコンサートマスターのお役目というか役割というのはどういうものなんですか？
そうですね、まあオーケストラをイメージすると皆さん指揮者がね前に立ってることが分かると思うんですけれども、はい、まあ、指揮者ってのは今回この曲をどういう風に解釈して、どういうここではこういう音色が欲しいとか、ここはこういう雰囲気にしたいとかあるんですけども、じゃあ実際問題、弦楽器とか管楽器でそういう音を出すためにはどうしたらいいかって技術的な問題があるわけですよね、はい、それをじゃあ指揮者の解釈を汲み取って、じゃあ実際こういう風に演奏しましょう、例えば弓を使う位置だったり、
は
い、使う量だったり、まあ指使いだったり、ビブラートをかけるかかけないかとか、そういう技術的な問題に置き換えて、オーケストラって何十人もいるので、
はい、
何十人がそれぞれで解釈するとバラバラになるじゃないですか。
そうですよね、
だからこういう方向でまとめましょうっていうことをやる、まあ、部長みたいな感じで、社長が指揮者だとしたら私部長みたいな感じで、まあ、あとは人間的な問題、やっぱり楽団員同士 の, そのコミュニケーションを円滑にするとか、まあ、初めて呼んだ指揮者の場合だと、まあ、その指揮者が気持ちよく仕事できるように、まあ、アシストしてあげたり、まあ、結構その音楽的な問題以上に人間社会的な、役割っていうのがあって、まあ、それをね、やっぱり私が外国人である私がね、するっていうのは大変なことなんじゃないかと思ってたんですよ。
うん、
でもまあ今すごく気持ちいい環境でやらせてもらってて、皆さん信頼してくださって、まあ拙いフランス語をね振り回しながらやってるんです。
大変なお役目ですね。
まあで日本人だとまあ秩序正しいから、この指揮者が喋ってると静かに聞くじゃないですか。フランス人って自分も言いたいことが多いんですよ。
だ
からなんか文句がちょっと聞こえてきたり、ここはどうするのって質問が聞こえてきたり、でもう指揮者が言ってることは聞こえないから、シーとかって、
そういうのも、
うん、 もう幼稚園の先生みたいな役目をすることもあります。
はあ、じゃあ大体コミュニケーションは団員の方とはフランス語。
あ、もう完全にフランス語。
完全にフランス語。
フランスでは英語は使わないですね。やっぱりあのフランス語ができないとなかなかコミュニティに溶け込んでいけないっていう国です。
すごい、まあ留学されて10年で、もう今はフランス語でそうやって。
まあそうですね。まあボキャブラリーとか文法も大事ですけど、そのそれ以上にそのやっぱりフランス人ってのはこういう言い方をすると分かってくれるとか、
あ、なるほど。
こういうところでジョークを言うと場が和むとか、やっぱりそういうのって日本人と違うんですよ。だからその辺のなんかツボとかコミュニケーション、その人間的な理解っていうのがやっぱり10年経って、あのまあもともと割とそれが好きだった、このラテン気質に最初から割と溶け込めたんですけど、
まあ、でもね、音楽家の方って個性的な方が多いので、まとめるって結構
みんなやっぱりそれぞれアーティストですから、はい、それぞれ自分はこう思うっていうのがある中で、やっぱり集団で活動するわけじゃないですか、オーケストラっていうのは、はい、それはやっぱりね大変で、やっぱり圧力とか摩擦っていうのもあるので、そういうところやっぱりオーケストラの調子のいい時と悪い時と、まあ、そんなものも苦楽を共にしながらね、まあ、うまくやっていこうじゃないかと、まあ、あの潤滑油みたいな役割です。
まあ、でもあの小島さんすごく愛されキャラというか、さっきおっしゃったけどやっぱりあの子供たちに指導されてるのを私見たことあるんですけど、はい、本当にこう豊かな表現力で教えるというか会話するみたいな。
そうですね、だから私にとっていつも言ってることなんですけど、ステージでバイオリンを演奏することと子供たちにこう教えたりすることって全くほぼ私の中では同義。
ああ、そうなんですか。
伝えること、コミュニケーションすることがもともと好きで音楽をやってきたんです。一人で舞台に立つことがしたかったんじゃなくって、みんなと一緒に弾いてなんか作る、なんなら自分は裏方でもいいわけです。椅子並べとかチケットもぎりでもいい、なんか一つのことにみんなで参加するっていうこと、それが好きで音楽を続けてきた、その一つの道具がバイオリンだったに過ぎないんですよ。だからそのやっぱり人となんか共有したり伝え合ったりすることが楽しくて自分は生きてる人間なんだろうなと日々実感してますね。
じゃあもうそのコンサートマスターはもうぴったりのお役目ですね。
そうですね、あのまあ向いてるよっていうのはあの中学生高校生の頃から言われてて、
やっぱりそうですか、
あのやっぱりなりたかった仕事なので、とても今幸せに仕事してます、
今こちら日本に帰ってきてらっしゃるということは、海外でよくバカンスが長いって言いますけど、
あ、そう、
今休みなんですか。
フランスってね年間で6週間ね有給あの義務なんです。
そうなんですか。
だいたい夏に1ヶ月、冬に2週間休みがあって、あのもうそこはもう完全オフです。メール送っても返事来ないです。
よくそういうのドラマとかで見るんですけど、本当にそうなんですか。
あ、もうここは休みって、もう休むときは本当に休みます。パソコン持って出かける人なんかいませんので。
よくなんかね、日本人はなんかお休みの時であってもなんかメールで返信したりとか。
私もそういう人種なんですけど、
ですよね、
やっぱりねここは見習わないといけない部分ありますよ。1ヶ月休んだからってじゃあ日本の会社より効率が悪いかって言ったらそんなことはないです。やっぱりみんなリフレッシュしてまた新しい1年始めようって9月に戻ってくるんですけれども、やっぱりねその辺のメリハリの付け方、まあ日常でもそうです。5時とか6時に練習が終わったり仕事が終わるともう明るいうちから飲み始めてますから。
へー、面白い。
なんかオンとオフが上手っていうか、
切り替えが上手。
そこはね私もまだまだだなと思って、やっぱり飲みながらでも次の日の仕事のこと考えちゃったりとか。
そうですよね、そうなりますよね。
そこはやっぱりフランス人ね、私もっともっと見習いたいと思ってるんです。
面白いですね。そうやって飲みに行ったりとかありましたけど、その私も音楽家の生活っていうのはどうなのかなってすごく興味津々なんですけど、
そうですね、まあ、あのどうオーケストラで弾いてるかソリストでやってるかによって全然違うんですけれども、まあ、オーケストラだとリハーサルのある日とか本番のある日はもう楽団が決めたスケジュールに従って、集合時間何時なんでバス乗って行きますとかあるんですよね、で結構帰り遅いですよね、演奏会って向こう日本より遅いので。
あ、
結構深夜の1時2時に帰ってくることもあるし、もちろん泊まりがけもありますよね、で何もない日って言われるとじゃあ休めると思うじゃないですか。
思いますね。
何もない日って私たちにとっては先々の演奏会の個人練習をする日なんです。どっかでその時間を確保しないと、
そうですよね、
絶対に行き詰まってしまうので、練習不足のまま演奏会が来てしまうので、そこをじゃあいかに自分でオーガナイズして休む時間と先の準備をする時間と、その辺がねやっぱり難しい仕事なんですよ。
そうですよね、オーケストラだけじゃなくてその個人的な演奏会もあったりありますもんね。
そういうことです。
だから完全にもうその完全にオフみたいな、なかなか、
だからもう自分で強制的に休みを取ろうとしないといけなくて、まあ、ちょうどあの昨日まであの私強制休暇を取って、
あ、よかった、
北海道と富山県に遊びに行ってきたんですけど。
よかったですね。
まあ、ね、演奏会やってるといろんなとこに行けていいですねって言われるんですけど、常に背中にバイオリンのケース背負ってるんです。
そうですよね。
で、ホテルに行くとその隣の人に迷惑にならないように消音器をつけて練習したりしてるわけです。
なるほど。
だからね、楽器を持たないで旅行に行くってことがもう夢なんです。
なかなかそれがもう本当強制的に決めないと、
そういうことですね。
できないですね。
やっぱりアスリートと同じで1週間も楽器に触らないとやっぱり感覚が鈍っちゃったりするんで、
なるほど、
やっぱり その先すぐに演奏会がない時とかに休みを取らないとっていうのもあってね、難しいんです。
そのタイミングはなかなか難しいですよね。
でも逆に言ったらね、自由に自分で好きなようにスケジュール組めるので、まあ、好きなことをやって仕事をしてる実感はあります。
まあでも日本でもというか、もう尾道に帰られてももうね、次のいろんな準備というか、今もしまなみ音楽休暇村の総合プロデューサーでも、
そうですね、
はい、アンサンブルアカデミーインしまなみの代表。
そう、なんかもうだいぶ盛り上がってきてね、アカデミーの方は100人ぐらいね、バイオリンとかチェロを持った全国から子どもたちや音楽大学の学生さんがね、尾道に来るといい音楽の時間が持てるっていうんで、結構来てくださるようになって、
すごいですね。
はい、またこれも次回に向けて今準備中です。
そうですか。それでさっきもね、子供さんに教えるっていうことと演奏することが同じみたいな話ありましたけど、
はい、
ね、今夏休み中なので、やっぱりお子さんへのレッスンなども
そうですね、
入ってきてますよね。
帰ってきてる時にまとめてやらないといけない、もちろんフランスにいる時もオンラインです、やってるんですけど、フェイスタイムとかで、やっぱり対面で直にコミュニケーションを取るっていうことも大事なので、来週は小佐木島に行ってね、生徒を集めて合宿するんですよ。
すごい、
はい。
さっきも私ね、レッスン風景を一回見学させていただいたってのありましたけど、本当にこうなんか子供がイメージが湧きやすいように、川の流れみたいな、どんな川の流れとか、なんかこうただ教える、音を教えるとか間違えないようにじゃなくて、本当にイメージをこう、
そうなんですよ、やっぱりそのお稽古事って思うと、やっぱりこう正しく演奏するにはどうしたらいいかとか、ね、その間違えないで、いい点を試験で取れるには、でも音楽って音を楽しむって書くじゃないですか。自分がまずどういう風にその曲を味わってるかっていうことを、まずよく噛み締めてから演奏してほしいんですよね。そういうことをいつも思って教えたりしてます。
ねえ、でも小島さんの声かけで、言葉かけで、子供の演奏がどんどん豊かになってきてるっていうのが、やっぱりなんか素人の私から見てもすごく感じたので、本当に感動しました。
まあその子供となんかその音楽の良さみたいなの分かち合えたらいいなって思ってるんでしょうね。で、あとどういう風に演奏するかとか、じゃあ技術がどこが足りないから練習するっていうのは、また帰ってから考えてもらったらいいんで、
5歳からね、バイオリニストのお父様の手ほどきを受けながら、レッスンされてきて、お父様も子供に教えるっていうことをとても大切にされていた方
なんですね。そうですね、やっぱり未来の良き音楽愛好家を育てたいって言ってたんですね。私たちやっぱりその習うっていうことで、そのプロになるのかみたいなことをよく言われるんですけど、それよりも今音楽が好きで聴きに来てくれるお客さんの方が圧倒的に少ない日本の現状あるんです。やっぱりそれって小さい頃からこういう素敵なものが世の中にはあるっていうことを知らないで育ってしまって、大人になってからね、クラシック音楽もいいですよって言われてもね、やっぱ敷居高いですよ、何千円のチケット払っていくのは。でも小さい頃から当たり前にそういうものに触れてると、やっぱ違うと思うんですね。そういう意味で子どもたちの感性がこう敏感で純粋なうちに、なんかこう、なんかアシストできたらいいなって。
やっぱそこはこれからも大切にしていきたいところですか、子供に伝える。
そうですね、やっぱりこれからもですね、演奏家としてもまだまだ経験を積んで、いろんな人とに教えてもらいながら演奏家として大きくなりたいということと、子供たちに伝える引き出しを増やしたいってことがやっぱりつながってるんですよ。
なるほど。あと、そうそう、もう一つ、写真家の高田美希子さんっていう方が、りょうさんの生き方に非常に感銘を受けて、
はい、
ね、未来へ残すプロジェクトっていうので、今すごく追っかけて写真とか動画、
そうなんですよ、
撮ってらっしゃるそうですね。
まあ、音楽の良さを伝えるってこと以上にね、やっぱり私も夢を追いかけて好きなことを続けた結果、なりたいものになれたっていう、今現在があるわけです、
はい、
その素晴らしさを子どもたちにやっぱり伝えたいという意味で、その高田さんと意見が一致しまして、今クラウドファンディングをね、
はい、
やってらっしゃって、世界を変える背中にピントを合わせる、広島発、挑戦する人たちを未来へ、そういうキャッチフレーズで今やってまして、やっぱりね、いい大学に行くことも大事だし、いい会社に入ることも大事ですけど、やっぱり好きなことを追いかける人生って幸せなんだよっていう、シンプルにそれを伝えたい。
いや、そうですね、はい、高田さんの写真動画見ましたけど、すごい素敵。
あ、本当にね、なんかやっぱこっちの思いとかをね、汲み取ってね、伝えてくれる絶妙なカメラマンですね。
じゃあフランスまでもしかして追いかけてこられ
る。そうなんですよ、この前いらっしゃって、私がオーケストラでリハーサルしてる風景とか、
すごいですね、
全部追っかけてくださって。
今ね、そのなんかクラウドファンディングもされているということです。これからの未来の子どもたちにも、ね、りょうさんの姿をこう伝えたいっていうので、
はい、皆さんぜひキャンプファイヤーのページをね、見てみてください。高田美希子さんです。
はい、じゃあしばらくもまだ尾道日本にもうちょっといらっしゃる。
は い、あの夏のバカンスはずっといて、子供たちに伝えられるだけ伝えてしっかりリフレッシュして、またフランスで、あ、新年度9月からなんで、
あ、新年度は9月、はい、あ、そうなんですね。
また頑張って皆様にいい音楽祭をね、しまなみでお届けできるように、はい、向こうでの演奏活動も頑張りたいと思ってます。
あ、ありがとうございます。またまたぜひ、あの近況報告などありましたら教えてください。
はい、またお会いできるの楽しみしてます。
はい、今日本当にお越しいただいて嬉しかったです。バイオリニストの小島亮さんにお話を伺いしました。あ、そう、もう一つ、フランス今ものすごく暑いんですよね。
あ、もうフランスも暑い、もう猛暑、スペインとか45度とかね。でもね、湿気が少ないんで。
あ、ちょっと日本と違いますか。
そう、蒸し暑いっていうのがないんでまだマシです。
フランスはなんかエアコンがないお家が多いっていう、なんか。
そう、うちもないんですよ。
やっぱそれだけやっぱり過ごしやすかったけど、この暑さはちょっと特別ですね。
そういう想定で建物が作ってないんで、今は大変です。
大変ですね。まあ、じゃあ9月ぐらいまでここに日本、まあ、日本も暑いですけど、
そういうことです。
はい、暑いですけどね、お体に気をつけて、どうぞこれからも頑張って、はい、
ありがとうございます。
今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。